胎内市のアートシーン第1回良寛像を制作彫刻家増沢清志胎内市ゆかりの芸術家を紹介します。胎内市美術館美術コーディネーター今井隆代。会津弥市との交流。会津弥市が今日の胎内市の文化振興に多大な貢献をされたことは多くの方がご存知だと思いますが、同じように町の文化発展に尽力した彫刻家増沢清をご存知の方は少ないと思います。増沢は昭和20年空襲で中条町に帰郷した後、文化芸術の力を持って戦後の世相に灯火を灯すことに情熱を掲げ、当時中条に疎開していた会津弥市や町内在住の文化人丹後康平、菅井二郎、実定と文化振興を計画し、公民館で毎月講演会を開くなど精力的に活動しました。医師の子として誕生。増沢清は昭和25年いぐり村現三条市で医師である圭之助の長男として生まれ、2歳の時中条町に移住します。父圭之助は清を医者に育てようと英才教育を試みました。中条小学校柴田高校を出て村上追手の長校鈴木修校に学ぶ中で東京芸術大学への進学を決心し彫刻家の道を歩み始めます。写真増沢清、写真終わり。越後の誇り良寛像の制作。大正11年出雲崎に良寛像が建立された当時、良寛の映像がないことを憂いた柏崎出身の医師田代良介は、新進の彫塑家として中央で活躍しながらも良寛継母の念が厚い人物を求め、当時彫刻家の重鎮である朝倉文夫の十傑の一人として活躍する増沢清に制作を依頼しました。清は叔父で良寛研究の先駆者とされる山崎良平の薫陶を受け、当時著名だった彫刻家武石幸三郎をはじめ終生を良寛研究に捧げ良寛堂の建立に尽力した佐藤大雪や安田幸彦などに指導を仰ぎながら心血を注いで制作にあたり、5年の歳月をかけて完成させた現像から現在の良寛堂の良寛像尊像を制作しました。への字に結んだ薄く無口な唇、まぶしそうに遠くを見つめるような切れ長の目、頬の肉は落ち込みべらぼうに長くぶら下がっている耳たぶ、良寛のことを名前しか知らない人でも容貌は頭に思い浮かぶのではないでしょうか。写真2枚。写真1、出雲崎良寛像の良寛像尊像。写真2、良寛像現像市美術館で展示。写真終わり。国内で活躍そして終戦、その後肖像建築デザインの分野で頭角を現し、東京の築地本願寺正門の狛犬像、警視庁駒沢大学講堂や日本劇場に至るまでさまざまな建築彫刻建築模型の制作を行いました。戦後は新潟県彫塑家連盟の結成にも尽力し、以後県内の彫刻界の基盤となりました。また戦前に銀座で洋装店を経営していた妻千代野と中条町の増沢洋裁学院を設立し、地域の婦人たちに洋裁を広めました。ようやく平和を取り戻してこれからという時期、清は突然自宅で倒れ、昭和23年11月30日56歳で逝去されました。たゆまぬ努力で中条の発展に尽力する姿はまるで父圭之助の姿そのものでした。増沢清の名は父 人々の記憶に根付く間もなく忘れ去られたように思われましたが、その思いは今日までしっかりとつながっていました。写真3枚。写真1。築地本願寺の狛犬像、大理石、阿像。写真2。築地本願寺の狛犬像、雲像、昭和6年。写真3。増沢要塞学院卒業記念、中条町本町、昭和24年頃。写真終わり。志をつなげた山崎進。進は両親を早くに失い、弟子として清に引き取られ、東京で生活を共にしました。戦争を挟んで副銀兵として清のいる中条へたどり着き、国民全部が食べることに精一杯だったどん底の時代にも、芸術は生きていたことへの驚きに触れています。清が28歳の時、東京の第1回帝展で入選し、彫刻家として活躍するきっかけとなった作品、キロは、その後、母校の中条小学校に展示され、子供たちを見守ってきました。増沢清と山崎進展、12月25日木曜まで、台南市美術館で開催。12月20日土曜、13時30分から14時30分、ギャラリートークを行います。入館料300円。まだ資料が少ない増沢清に関する情報をお待ちしております。台南市美術館、電話47-2288。